二人映画の話。
さあ始まりました、女二人映画の話第98回。三田村千春です。
宇宙魔王です。この番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます。映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう。
はい
はい、
ということで、
うん、
ちゃんとトラブルがあり2回目ですけれども、
そうですね、同じことをしゃべっていきましょう
同じことや違うことや、
はい、
ちょっとね、いろいろありますよ、はい、100回もやってると
ね。え、そうなんですよ、いろいろあった
ねえ、
うん、2年前、始めてからね、
そう2年経ちまして、う
ん、はい、
今日が98回、
うん、
で来週はもう3月で、
うん、
99回で再来週が3月10日が100回、
ね、うん、何かを100回続けてることってありますかね。
100回、まあ
ライブとかも、うん、あ、うん、ありますかあった普通にあった
ライブもまあ100回
やってんのかな。
今まで通算でやったらやってるでしょ。
出るか、
だって10年でしょ、真央ちゃん、
うん、
年間10本
はやってるか、
やってんじゃない、うん、
確かにやってたわ。普通に
私1年で100本もやってたこと何回かある
。すごい本当ですか。
あるある、うん、
それはすごい。100ってすごいなってなりますね。
いや、そうですよ、
うん、
まあ、特にこの話はさ、やっぱコツコツじゃないですか、
うん、そうですね、毎週コツコツ
毎週
やってますよ、
うん、
うん、
にいろんなことありつつ、
うん、
毎週ね、まあ何回か 1,2 回休んだこともありますけれども、
そうですね、でも 1,2 回で済んでますからね。
そうだよ、
うん、
私たちもまあ習慣になってるし、
うん、
聞いてくれる方も習慣になってくれてたらいいなと、
うん、そうそうそう、ね、あと結構認識されてる感じがしてて、うん、最近はなんかどこに行っても、うん、映画のポッドキャストやってるよねとか、たまに聞いてるよとかってすごい言われるようになって、うん、だ
そのそういうのあるんだ、うん、
そう、友達とか、まあ、そのミュージシャンとか、
うん、
なんだろう、仕事の人とかに認識されてますね、うんうん、映画の番組をやっている2人ということで。
あ、本当、
こそこそやったつもりがね。
そうだよ、私はさ、うん、もう今もうなんていうか自主隔離じゃないですか
確かに、ね、
別に感染してないのに自主隔離してるから、
うん、状況的にはね
そうそうそう、
うん、
だそういう実感を感じる場所は全然ないんですよ。
そう、ね、なかなかね、そうですよね、
そう、でも別にね、そんなメールもじゃかじゃか来るわけじゃないじゃないですか、
うん、はいはい、そうですね、くださいね皆さん、もっと。
そうだよ
そうだよ
あ、でもそうやって言われるんですね。
言われる言われる、そうですよ、だから、
はい、
あの三田村さん、外の世界はそうなってます、は
い、外の世界もそんな、うん、
三田村さんと
広いんです、ね、
三田村さんと宇宙魔王なんかやってるぞっていう、
あー、よかった、
認識になってますよ。
ちゃんと私生きてることになってるんですね、
うん、そうですよ皆さんちゃんと認識してます。
忘れられてるかと思って、
もちろんそんなことはないですよ、うん、
よかったです。
はい
はい、まあここが、こことあと私は、うん、あの岐阜でやってる、あの10分間だけの、
そう、ね、そう、はいはいはい、
10分間だけのラジオをやってて、
うん、
それだけが私の今の生存確認ですから、
うん、
うん、
でもやっぱそうなるとね、よりやっぱりファンの人も聞いてくれるでしょうしね。
そうですね、そうだといいなと思いつつ、う
ん、ね、
100回ですから、
はい、
再来週、
うん、
うん、で今回はですね、
はい、
今まではまあ10回ごとに生配信でどっかの場所で2人で集まって、
はい、
やったりとかしてきましたけれども、
そうですね、
そう、今回はですね、初めてズーム生配信を、
うん、
そうやってみようということで ね、
バラバラの場所から、
うん、
オンライン上でおしゃべりする様子を皆さんに届けようということですね。
そうですね、
はい、
で、うん、内容的には、
うん、
どんなことやるんですか。
ですね、
はいはい、
これまで まあ、年末にねその1年の振り返りをしたりだとかそういうことはしてきましたけれども、うん、まあ、100回というめでたい数字を迎えますので、
うん、
まあ、この100回全部を通してねちょっと振り返ってみましょうということですよね、うん、
はい、
はい、で、まあ、その映画そのものっていうよりかは自分たちの喋りを振り返っちゃおうと、
うん、そうですね、
うん、
だから映画
喋ったよねと、
映画というよりは野放しの100回今までを振り返るっていう感じかな、う
ん、なるほどね、はいはいはい、うん、こんな推しポイントがありましたよとか、
うん、
こんな名言が出ましたよとか、
うん、
そんな話ですかね、
そんな話ができたらいいなと、
うん
うん、ですから、まあ、
うん、
あの、はい、全部を聞いてるという方もねそんなに多くないと思うから、
う
ん、
そうですね確かに、
その、あの100回記念を聞いて、
うん、
あそんなことも喋ってたのか、じゃあその回聞いてみようみたいな感じで、
うんうん
うん、こう遡ってもらえる、
うんうん、
といいなと、
そうですね、まあ、
ポッドキャストってやっぱそうやってさ、
うん、
いつでも遡れるっていうのがいいところだったりするじゃない、
ね、
まあ、YouTube もそうですけど
電波でね流れちゃうもんじゃなくてね、
そうそうそうそう、残っていくからさ、
はい、
まあ、そういう感じで、
うん、
そう裏の話も含めてね、
うん、
あのうちらの喋りを振り返ってみようという、
うんうんうんうん、
ことを、再来週やってみようかなと思います。
そうですね、なんかその、うん、まあ我々って歌とか書くじゃないですか、
うんうん、
歌とか書いてる中で昔の曲とか聞くと、あこんなことこんな歌詞書いてたんだ、なかなかやるじゃんみたいなこともあるじゃないですか、自分の歌詞とかね、
今は
どうしてこんなこと思ってたんだろう、
ね、
そうそうそうそう、今は絶対出てこない言葉だなとか、うん、なんかそういうことが結構この野放し上でもあるから、
うんうん、
なんでこんな言葉が出たんだろうとか、
うん、
自分の振り返っても思ったりするから、なんかね私は結構たまに聞いたりしてますね。
あー本当、
私こんなこと言ってたんだとか、あ三田村さんこういうこと言ってたんだとか、
うん、
なんかそういう風に聞いたりするんで、まあなんかそんな感じで皆さんにもねちょっと付き合ってもらいたいなと、
う
ん、
そうですね、う
ん、思いますね、
はい、
うん、
なので皆さんには当日もねず、生配信のコメント、うん、YouTube のコメントでも参加してもらいたいですし、はいはい、
そうですね、
あの事前にね、
うん、
この回ちょっと印象的だったよとか、うんうん、この回のこれがいい、
うんうん、
なんていうかすごい納得したとか、
うん
うん、印象に残ってるとか、
うん、
なんかそういうのをちょっと事前に教えてもらえるとうちら的にも、
うん、
話のなんていうか糸口になる、
うん、そうですね、
と思うので、
うん、
そう、それぞれ皆さんが聞いてきた中で印象的だった回を教えてもらえたらなと思います、う
ん、はい、思います、
はい、これちょっとめちゃめちゃ大事、自分たちでもね結構忘れてるから、
そうそうそうそう、
うん、教えてもらえるととっても助かる、うん、助かります、ね、
はい、メールください、
はい、メールアドレス、はい、二人の話 @gmail.com まで、まあ、100回記念とかタイトルに入れてもらえればいいかなと思いますので、
うんうん
うん、はい、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、でこの100回記念、100回はですね、
うん、
あそうそう、でこれ時間が3月10日木曜日の夜9時から生配信やりますっていう感じ、はい、うん、感じです、
はい
はい、この100回を節目に、
うん、
私一旦離脱、はいはい、という
そうなんです
ことになっておりますので、ね、
うん、
はい、
そこからはね宇宙魔王がどっかの誰かを連れてきて
、はい、
協力してもらい、
そうですね、
はい、おしゃべりをするという、
そう、野放しをちょっと守ってもらいたいなと思いますので、
うん、そうですね、はい、三田村さんがね、
私がちょっと戻るのちょっと怖くなるぐらい、
うん、
大きくしていただけるということで。
なるほど、それはじゃあちょっと板村さんが戻ってきた時に、
はい、
ちょっとね野放し、なんか 出世してるぞじゃないけど、なんかおみたいなね感じに頑張ってできるようになるのかならないのか、
う
ん、
そうですね、うん、まあそれはもう聞いてくれる方にもかかってますけれども、
そうですね、
はい、どんなあの101回以降になっていくのか、うん、ちょっとそれもね、うん、楽しみにしてもらいたいですね、はい、
そうですね、まただから違う雰囲気がね、
うん、
味わってもらえるかなと思いますので、
そうですね、
三田村さんがいなくなって寂しいなという気持ちもあると思いますけれども、ちょっとその新しい野放しもね、うん、
そうですね、新たな外の風を、
はい、
入れて、
入れていきましょう、
はい、
はい、
あの私も楽しみにしております。なんか編集したりとかね、
はい、うん、そうね、
できる限りは、はい、うん、関わっていきたいなと思いますので、
うん、
まあね、なのでその100回は私の
確かに
一旦最後っていう、
はいはいはい
はい、ところもあるという、
うん、
ところで皆さんぜひ参加してください。
そうですね、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
うん、
はい、なんかどうですか最近、はい、あ、そうだ、引っ越し、あ、そうそうそう、その後はどうですか。
いや大変、もうねインターネットがつながるまでが大変で、
そこ、ね、
うん、もうね本当インターネットって、私本当だから電子レンジとかより先に欲しいって思いましたね。
いや、いっちゃんいるよね、一番最初に、ね、まずカーテンと
初日からいる、
うん、トイレットペーパーとインターネットね、
うん、そうそうそう、
うん、
でもだからその辺のことをあんまりはっきり意識してなかったんで、ダラダラダラダラしてたら、なんかあれがないこれがない、あれが足りないこれが足りないで、もう未だにネットがつながんなくて、
あら、
はい、
難民ですか。
難民ですもん本当に。
で今回の配信もちょっと見るの大変だったんじゃない。
うん、あ、そうそうそうそう、だ映画がね、だからもう携帯電話のテザリング機能で何でも全てやってるわけですけども、
あららら、
うん、映画を見るとね大変でしたね。やっぱ30分に1ギガぐらいなくなるのかな、っていうペースだったんですけど、
これはちょっと皆さんに裏の話買ってもらわないと、
うん、あ、本当にあの
元が取れてない、
そう、配信見るのに3000円ぐらい、うん、3000円ぐらい使ってる可能性があるので、
おお、これは皆さん出番です
お願いします
ね、
ね、
よろしくお願いします。裏の話買ってください。
そうそうそう、ちょっとね、はい、だから早く私も生活を整えないとなって思ってるとこです。
ちょっとあの100回までにはよろしくお願いしますね、
うん、そうですね、
さすがにズーム
つながんねえみたいな
電話出演みたいな、
そうそうそうそう、映像なしみたいなのが嫌なんでは
い、
はい、
あれ家具とかはもう、
家具もねやっとベッドが来ました、うん、みたいな感じで、はい、
そうなんですね、
うん、徐々にちょっと部屋っぽくなってますけど、なんかねだから週末が結構ライブ行ったりなんだりっていう感じなんで、全然なんかねまだまだ、うんうんうん、なんかゆっくり揃えられてないんですけども、
なんかさ、
うん、
私とか結構なんていうかそのちゃんと片付いてないとか、
うんうん、
なんか揃ってない状態が、
うん、
すごい落ち着かないから、
いやわかるわかる
ね、
うん、
なんていうか、でも全然さその状態でずっと、
うん、
暮らせる人もいるじゃん多分、
うん、
ゆっくり揃えていこうみたいな、
うんうんうん、うん、だから私みたいにダラダラするタイプは、
うん、
本当にあなんか落ち着かないなって思いながら2年ぐらい経ってるみたいな感じの人間なので、
うん、
あの落ち着かないは落ち着かないですよね、ずっと何かが足りてない状態みたいな、
うんうん、
を感じながらを過ごせちゃうっていうのはあるかもしれないですね。
あ、
うん、それで決して落ち着けるわけではないんだが、
うん
うん、なんかやれちゃったな、気づいたら2年経ってたわみたいな、
うんうん
うん、まあ、ちょっと それは避けないかな、
それがね、
うん、
ダメなんですよね
まずは整えて
せっかちというかその、そう、早くも一日も早く理想の状態にしないと、
うん、あ、はいはいはいはい、
気が済まないみたいになっちゃうから、
うんうんうん、
でも そうするとねまた別のこう仕事面とかでこう、
うん、
あのが追いつかなくなってくるんだけど、
そうね、だからそうなんですよね、なんかこう、うん、こっちを先にやらなきゃいけないのは分かってるんだが、その前にこっちを整えないといけないとか思っちゃうと、
そうそうそう、
うん、優先順位がねまたね自分の中で分かんなくなっちゃうっていうね、うん、
そうだよね、
うん、
そっかそっか、じゃあ、
うん、
落ち着いた2年後ぐらいに遊びに行けばいい
そうですね、インターネット通ったよって言って
遅っ
遅っね、はい、でもなんとか100回に間に合わせるように、
うん、あ、ネットはねとりあえず、ね、
はい、はい、うん、
はい、よろしくお願いします、
はい、頑張ります、
はい、じゃあ行きますか、
行きますか、
今日もね、
はい、
3000円使ったことですし、
そうですね、
たっぷり喋りましょう
そうしましょう、
はい、毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品はクレア・デュバル監督、ハピエスト・ホリデー、私たちのカミングアウト。
女が二人集まれば映画の話で日が暮れる、木曜日、今日も平和な木曜日。
トワイライトシリーズのクリステン・シュワートとターミネーター・ニュー・フェイトのマッケンジー・デイビスがカップル役を演じたロマンティックコメディ。クリスマスに恋人ハーパーの実家に招待されたアビーは家族の前で彼女にプロポーズする計画を立てていた。しかしハーパーは家族に自分が同性愛者であることをカミングアウトしておらず、アビーとの関係も隠していることが判明。さらに滞在中、アビーはハーパーが家族や友人と交流している姿を見て、自分が思っていたような人とは違うのではないかと疑問を抱き始める。21グラム、17歳のカルテなどの女優クレア・デュバルが監督脚本を手掛けた。2020年制作、アメリカ。
はい、これはね、あの、うん、ツイッターの方でリプライでリクエストいただいたんですよね、
う
ん、
そうでしたね。
そのリクエストに答えて取り上げてみました、
うん、はい、
アマプラで見れる作品になっておりますね、
うん、はい、はい、そんなにね長くなくて、
うん、90分、100分ぐらいかな。
そうそうそうそうそう、うん、でそのテイストも一応ロマンティックコメディっていうね、
はいはい、
ラブコメみたいな感じだったので、
うん、
すごく見やすかったですけども、
あの冒頭がすごくトレンディー感あったよね、
うん、あったうん、なんかちょっと懐かしさを感じた。
そう、うん、あのオープニングテーマが流れて、
うん、
キャストとかが出るところとかも、
そうで、なんかちょっとアニメっていうか漫画っぽい感じのね、
うん、
なんかタッチでね、
そうそうそう、懐かしさありましたね、
ありましたね、ベタな感じというかね、
うんうん、
うんうん、がありましたけども、
はい、
うん、
まあ、そんなリクエストに応えて今日は取り上げた作品喋っていきたいと思います。
はい、
じゃあメール、
はいはいはい
はい、行きましょうか。
はい、シネマヒロ名曲さん、いつもありがとうございます。
はい、
三田村さん、真央さん、こんばんは。ベースになる感想はフランコおじさんと同じ感じになるのですが、大切な人は大切だということになぜそんなに高いハードルを感じるのか、私が鈍感すぎるのでしょうか、本当に疑問です。登場人物ではジェーンとジョンがいい感じに立ち回っていてホッとさせてくれました。ラストも私が見た作品の中で一番ハッピーな気持ちになれるエンドロールでした。フランコおじさんは見てないですけども、でもまあその、うんうん、なんだろう、同性愛の人たちのそのカミングアウトっていうテーマがね、
うん、そうですね、家族に対するカミングアウトっていうところでは うん、まあでもそのなんていうか言いたいことみたいなのは全然違う、
うん、
作品だなとは思いましたね、うん、
はいはいはい確かに、
うん
うん、
ありがとうございます。
はい、
女二人の推しポイント。この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。今日は私からいきます。
はい。
三田村千春的推しポイントその1、これ家族の闇映画でした。
うん、そう思った。
はい、
三田村さんの大好物じゃないですか。
そうそうそうそう。私の大好きな家族の闇映画でしたね、
は
い、もうただの、
うん、
ただのっていうか、
うん、
はい。なのでそのね、さっき言ってたように冒頭のトレンディー感とか、
うん、
ラブコメ、往年のラブコメ感に隠れた家族の闇ということで、
うん、
まあ、同性愛者であることをカミングアウトする、家族にカミングアウトするという、
うん、
そういう意味でのカミングアウトに限った話ではないな、ないよなっていう感想ですね、うん、
はいはい。
なのでその私がずっと言ってる家族の闇っていうのは、
うん、
家族のことはその家族にしかわからない、
うん、
っていうことで、
うんうんうん、
外側から見たらどんなに素敵な何不自由ない家族、
うん、
でもまあ、その中身はその中身の人にしかわからないいろんな複雑な事情があったり、うん、微妙な人間関係がそこにあったり、
うん、
いろんな歴史があったりする。その一つ一つを剥いでいくのが楽しいっていう、
うん、
ことで、
はいはい。
でこの作品もやっぱり、ハーパーの家族、
はい、
がベースになってるわけですけど、
うん、
ハーパーの家族はもうすごい多分お金持ちで、
うん、
あの娘さんにいて政治家のお父さんがいて、
うん、
で学歴も高くてみたいな、
うん、
まあ完璧ないい家族なんだけど実情はみたいな、そのそれぞれの娘の、うん、娘的にはっていうところなので、
うん、
なんかそういうところで、だから同性愛者じゃないからどうっていうことじゃなくて、うん、いろんな、 なんか人に当てはまるし、
うん、
あの私にもあなんか思い当たるなっていうところはあるなと思ったし、
うん
うん、っていう映画でしたね、
うん、
はい、
そうですね。私の推しポイントも似たような感じなので、
はい
はい、行っちゃいたいと思います。宇宙盲的推しポイントその1、あなたもきっと共感するポイントがたくさんあると思います。
うん
うん、だからその同性愛の人のカミングアウトっていうのはやっぱりその、まあ、もちろんすごく難しい問題で本人たちが抱えている、そのなんていうのかな、難しさっていうのをこう理解するための映画でもあると思うんですけれども、
うん、
それ以外にもいっぱいいろんなその問題があって、その問題をちゃんとこう見せようとしてる映画だなと思ったんですよね。だからその家族関係のこともそうだし、うん、家族と家族のその家族の内部の問題もそうだし、その家族という団体というか組織というかそういう中の立場とか役割とかっていうものに関する問題とかそういうものがすごくあって、その描かれ方がすごくああわかるみたいなことがすごいたくさんありましたね、うん、でその、まあ、ハーパーは次女なのか、
三女、そう、真ん中か、
うん、ハーパーは真ん中なんだけれども上にはお姉ちゃんがいて、でそのお姉ちゃんはもともと弁護士だったんだけれども今は結婚して2人の子供の母親をやっていると、
うん、
いうので、あとは妹がいるんだけれども、その妹はその上2人に比べるとあまり出来が良くない子でっていうような、うん、まあ、そういう描写があるんだけれども、まあ、その家族のという家族という小さな社会の中でどういう序列があってどういう役割が決められてしまっていてとか、そういうのがすごくその3兄弟で見えてくるんですけど、まあそこが結構ああこの気持ちすごいわかるとかしんどいなとかっていうのが結構描かれてたので、
うん、
うん、なんかそこに共感する人もすごく多いんじゃないかなと思いましたね。あのお姉ちゃ
ん
の方の気持ちもがすごい私はうーってなってしまったんですけど、うん、なんかそのもともとすごく自分に自信を持って、まあ、そのためにこう努力してきて勉強して弁護士になってっていう人だったはずなんだけれども、まあ、結婚したことによりその子育ての方に、シフトしていって、でそのことで家族にこう褒められるっていう自分がいて、家族に認められるためにはいい母親になることがいいっていう、
うん、
そういうものになんかこう自分は縛られてしまっていて、でだけど自分は本当は能力があるってことを見せたいために、そのことを主張したいために妹と仲が悪くなってしまったりとか、
うん、
なんか本当は仲良くやれるはずの姉妹なのに、そういうなんていうんですかね、自分たちの小さなコミュニティの中で決められた役割をやらなきゃいけないがために仲が悪くなってしまったりとかっていうとこはすごいあるのかなっていうのを思ったりしましたね。
その、
うん、
そのお姉ちゃんが前は弁護士だったけど今は子育てがあるから、
うん、
なんだっけギフトボックスを作ってる、
う
ん、
そうそうそう
っていうのなんか、うん、なんだろう、内職みたいなことなのかな、
ね、なんか、うん、でその弁護士とはまた全然違う仕事みたいな感じでしたよね。そうそう、うん、
でもそれを言うときに、うん、でも前は弁護士だったのっていうことを必ずこう付け加えるっていうところに、
うん、
そのプライドっていうかね、
ね、
もあるし、うん、その母親もそれを他の第三者に言うときに、
うん、
母親もそれを言うってことはその、
うん、
今やってることはいや 仮の姿っていうか、
うんうん、
本当の能力じゃないのみたいなことをちゃんとアピールしなきゃ気が進まない、
うんうんうんうん、
みたいなところもちょっとこう引っかかる、
うん、
よね、
うん、そうそうそうそう、だから そこもいろんなね、意識の問題があって、
うん、
うん、だから本当はその母親であることとか、まあ、そのギフトボックスの仕事だって尊いものなんだけれども、なんかそれをよりもやっぱり弁護士っていう仕事の方が優秀だっていう感覚もがある前提でそういうことが出てくるのもあるだろうし、
うん、
なんかそう何重にもいろんなバイアスがかかってるというか、
うん
うん、そういう発言がいろいろあって、
そうそうそう、
うん、なんかしんどいなっていうね、
うん、
うん、やっぱだけど良い母親っていうものを求められるっていう、うん、なんかこうな矛盾した感じというか、
そうね、
うん、ね、
うん、
うん、
ママちゃんは長女だから、
うん、あでもそういうところ なんですかね、うん、自分で言うとどっちかというとあの三女というか妹に近い感情あって、なんかやっぱ今こういう仕事しててプータローみたいな感じでやっぱ見られるとこあるわけじゃないですか、うん、
音楽やってるみたいな、
そうそうそう、で、言うとね、うん、でだからマオはいいのよっていう感じ、家族の中でその経済力もないしその会社勤めしてるわけでもないからなんかこう責任取らなくていい立場だしみたいな、結婚もしてないしみたいな、
うんうん、
だからそういう中でなんていうんですかね、やっぱその社会の人間として見られてない感じというかそういうのはすごいあるから、うん、でね、なんか最後の展開でちょっとあるわけですけども、その三女が自分がないがしろにされてるってことをこう主張する場面があるんだけど、うんうんうん、
はい、
なんかそことかも、ああなんかすごいわかるっていう感じがね、
うん、そうだよね、
思いましたね。うん、
そう
そう、だから期待してない、期待されてることも辛いけど、期待されてないこともすごくしんどいというか、
う
ん、うん、っていう場面はね結構ありましたね。
それはそうだよね。私もそれはね、やっぱ音楽やってたりとかね、う
ん、ねえ、
するとやっぱあるよね。
で、三田村さんは一番末っ子ですもんね。
うん、うんうんうん、うん、そう、末っ子っていうのもあるし、
うん、
まあそれね、音楽と やってるとか、
うん
うん、ねっていうのもあるから、うん、そこのいつまでも子供みたいな感じで、
うんね、うん、
っていうところのコンプレックスだったり、
うん、
なんかあるよね。期待されても困るけど、
ね、うん、
期待されないのも
複雑で、そうそうそうそう、うんうん、
ほっといてほしいけど、
うん、
本当にほっとかれてもなみたいな、
うんうんうんうん、
うん、そういうのあるよね、
うん、
だからそういう思いを持ってる人って、
うん、
いっぱいいて、まあ、親の期待に応えられてないとかっていうのはみんなそれ何かしらあるから、
うん、
やっぱそういうところでこう、
うん、
あの自分を重ねられる映画だよね、
うん、そう、そうだから誰が見ても何か どれかの立場になるんじゃないかなって思いましたね。
うん、
うん、
だから家族の闇コメディでしたね。
うん、そうですね、本当そうそうそうそう、そう、うん、
すごくこう明るい家族の闇映画でした、
うん、ね、
はい、
だからそう暗く描こうと思えばいくらでも転換できるテーマではありましたよね。
うんうん、
うん、
はい
はい、
じゃあ2つ目いきます。
はい、
三田村千春的推しポイントその2、終盤のジョンのセリフが良かったです。
あ、
はい、ジョンっていうのは、
はいはいはい、
あのアビー主人公かな、
うん、
アビーの友達ですね、
うん、
で彼も、ゲイなのかな、
うん、そうでしたね、うん、最後の方でそれはね、うん、はっきり言ってた感じでしたね。
うんうん
うん、
まあだからアビーの、
うん、
家族はハーパーの家族と全然違って、うん、
はい、
その同性愛者であることをカミングアウトした時もすごくこう受け入れてくれて支えてくれたと、うん、だから多分ハーパーの家族のことだったりハーパーがその家族に対する態度っていうのの理解がなかなかこうできなくて、
そっかそっか、
家族にこう言えないのは自分への愛が足りないからだって思っちゃうんだけど、そんなアビーに対してジョンが言ったのが、
うん、
あのそれはもう君への気持ちとは関係ないことで、
うんうん、
それぞれの家族があってそれぞれのタイミングがあるんだよっていう、
うん、
まあこれネタバレになってますけどっていうね言葉をかけるんですけど、
うん、
まあそれが本当すべてだなというふうに思って、
うん、
ああ確かになと思いましたね、
うん、そうですね、
そう、それぞれの関係性があって、うん、それぞれの家族はやっぱりそれぞれ全然違うから、
うん、
人それぞれ、
うんうん、
だからそこのなんだろう、
うん、
愛がないとかじゃなくて、
うん、
それぞれのタイミングがある、
うん、
あるんだよっていうのはすごく多分、うん、優しい言葉だし、
うん、
なんか、うん、救いの言葉だったなと思いますね、
うんうんうんうん、確かにね、だからそのアビーとハーパーはその同性愛者で、だから世の中から見たそのマイノリティという立場では同じなんだけれども、
うん、
その家族との向き合い方っていう意味ではやっぱ全然違う人生をたどってきてるから、
うん
うん、だからアビーは家族へのカミングアウトが成功したけれどもハーパーの家ではそう簡単にはいかないっていうことがやっぱアビーには理解できなかった最初はっていう、うん、そういうことなんですかね、うん、
でしょうね、
うん、
でもそのギャップっていうのもやっぱ家族の闇なんですよね、うん、私の好きな
ギャップというのは どういう意味ですか。
その家族ってこういうもんっていう、
なるほど、ね、
思い込みが、こう人には通用しないというか。
いやそうね、
うん、母親ってこういうあったかいっていうか、うん、母親ってみんなこういうものっていう、なんか漠然とした、
うん、
あの定型みたいな、はいはいはい、やっぱあるけど、
うん、
そこに当てはまらない人だっているし、いっぱい、
うんうんうんうん、いや本当そう、
なんか家族イコールこういうものっていうのが、うん、でもすごく、まあ、日本は特になのか分かんないけど、
うん、
やっぱこう染みついちゃってるから、うん、でもそこに当てはまらないことに、
うん、
ことで苦しむ人もすごくいるし、
うん、
あのなかなか人に理解されないなって、
うん、
孤独を抱える人もいるから、
うん
うん、
そうですね、
そうなんですよ、
うん、
そういうところもね、家族の闇ですね、
うん、はいはいはい、
うん、
あなんかすごいな、この映画やっぱなんかすごいな、なんか確かにそうですよね、うん、
最近なんかこうあの虐待の話とかよくニュースでよく見るから、
う
ん、
そうですね、
そう虐待でちっちゃい子
をそうそうそうそう、
ね、殺しちゃったとか、
うん、ね、本当だから
よく見るから、うん、だからそう母親だからこうで当たり前だとか、うん、父親だからこうだっていうのに全然当てはまらない人って本当にいっぱいいるし、
うんうん、
育てられ方って本当に違うから、
うん
うん
うん、ねえ、だからその虐待しちゃうっていう事件を見ても、ね、なんか信じられない、親が自分の子供をそんなことするなんて、愛情を持ってないなんて信じられないって、本当に信じられない人もいるんだろうけども、
うん、
そういうことってあるし、その虐待という形でとか殺人という形で表に出たからこうセンセーショナルに見えるけれども、
うん、
もっとそのいろんなグラデーションで家族に対する感情がある、
ね、パキッ、パキッとこう、うん、切り替わるわけじゃないからね、
そうそうそう、そう、うん、だからあいつは鬼だから子供を虐待したってことでもなくて、
うん、
いつでもそのグレーゾーンにいる人もいて、家族に対する感情とか、
うんうんうん、
自分の子供でもそうだし親でもそうだし、
うん、
ね、その愛情の度合いというか、度合いっていうのもまあそれも比較になっちゃうけど、うん、
度合いとかまあ形、
形、うんうんうん、
形が違うというか、
うんうん、そうですね、そうそうそうそう、
愛情が強すぎるがゆえに不器用に、うん、傷つけちゃうことだってあるし、
うんうんうん、
うん、一概にね、うんうん、だから愛がないとか、
うん、
っていうことだけでもなかったり、
うん、
うん、本当に分かんない、
うんうん、
壁一枚向こうのことは本当に分かんない、
本当ですね、
なーっていうのは
思うよ
ね、
うん、
うん、
はい、難しいな、どうしようかな、1ポイント
全然なんか
シンプルなので行こうかな、
違う角度で、
うん、違う感度で角度でいきます、
はいはい
はい、宇宙魔王的推しポイントその2、ちゃんとハッピーエンドですこれちょっとネタバレですけども、まあでもね、はい、コメディだしそんな、
そうですね、
うん、深刻なことにはならないだろうと見てない人もね想像はしてると思いますけども、
うん、
なんかねやっぱこういう映画でハッピーエンドっていうのが本当に大事っていうのは思うんですね。でやっぱそれは今映画をね作る上でも意識してる人はたくさんいると思うんですけども、そういうマイノリティの人たちがちゃんと幸せになる方法ってあるよっていうことをちゃんと指し示してる映画であるっていうことがやっぱこの映画のいいとこだなと思いました。今の時代に作られるべき映画だなと思いましたね、うん、
あの いやこんな急に丸く収まんないだろうって思っても、
うんうんうん、
映画として、うんうん、そのちゃんと希望で終われるっていうことが、
うん、そうそうそうそう、
なんか大事だったりするよね、
うん、ね。だからコメディっていう枠の中でそういう同性愛の人たち当事者の人たちのこう感じてる難しさっていうものをちゃんと描くっていうことも大事なことだし、ちゃんとそれも笑える部分も作ったりするってことも、
うん、
やっぱり普段からそういうことを考えてる人じゃないとできないと思うしっていうところで、まあなんかいろんなこう配慮をしながら考えながら作って最後ハッピーエンドにしてるってことが伝わったので、なんかすごく安心して見れたなと思いました。
うん、
うん、でなんかそのそうすごい笑ったのが、そのジョンっていうねアビーの友達ですけども、ジョンと冒頭で喋って、うん、そのなんで結婚したいんだよみたいな、その、うん、アビーがハーパーと家族になりたいからって言ってその指輪をね買って、うん、そのプロポーズしたいみたいな話をした時にジョンが言ってたんですけど、まあ、その結婚するっていうのはそのなんかその家族あ彼女をこう所有物にするってことだぞとかなんかそういうようなこと言ってて、うん、
まあ規制の枠組みに、
うん、そうそうそうそうそう、でなんかそのそう、うん、で彼女のお父さんに挨拶したいってそれは家父長制に毒されてるみたいなこと言ってて、うん、なんかめちゃめちゃ私が言いそうなこと言ってんなと思ってまあそのそういう考え方ももちろんあるし、
うん、
でもやっぱり家族になりたいんだっていう気持ちもあるし、
うん、
なんかそこはちゃんと共存してるというか、その二人が友達であるってことがすごい面白かったっていうか、現実ってそうだよなっていうかね、
うんうんうんう
ん、なんかそのもちろん同じ同性愛の人たち同士でも考え方は違うだろうし、もちろんその例えば私なんかでもその周りでも私は結婚選ぶけど私は結婚選ばないっていう人もいるし、
うん、
なんかそこにいろんな考え方があるのは当たり前でっていう、なんかそういうものもちゃんと笑いとしてなんかこう受け取れたので、
うん
うん、ちょっと笑ってしまいましたね。面白かった、
うん
うん、
なんかアフィーはすごく純粋だよね、
うん、
なんか純粋、
うんうん、確かに、
うん、でそれも多分その家族もカミングアウトをちゃんと受け入れて、
うん、
すぐにこう受け入れてくれたっていうのも一個あると思う、
うん、そうですね、
うん、でもジョンの、うん、ジョンはさ、
うん、
あのなんか感動っていうか、
うん、
あのカミングアウトしたら13年間疎遠になったみたいな、
うん、言ってましたね、
から、
うん、
またそこそういう家だからこその彼の考え方っていうのもあると思うんですね、うんうん、
そうですね、
うん
うん、でも最終的に、うん、なんか家族って何なんだろうなって思いながら見てて、
うん
うん、でもあ家族っていいなって思えたっていう、なんか それがすごくいい映画だなと思って、
うん
うん、見てよかったなって思える映画というか、
うんうん
うん
う
ん、
そうで
したね、うん、
はい、
はい、
二人の話今夜のコーナー、
監督への指針。この番組を通して女二人からこの映画の監督への超勝手なメッセージかっこ指針を送ろうというコーナーです。監督は女優さんなんですね、うん、クレア・デュバルさん、
お顔見たらすごくよく見たことある顔で、
あ本当、私はちょっとわからない
か、テレビドラマとかですかね、
本当、
うん、なんかすごくどっかで見たなっていう、
でも、まあ、
だから女優さんとしても
ね、
あそうそうそうそう、だからかなり一回見たら結構記憶に残りそうな顔立ちですけどもね、
うん、
うん、 どうなんですかね、これ監督として最初の作品なのかな。
うーん、ね、
どうなんだろう。
どうなんだろうね。
ねえ、
ご自身のなんかあのことを書いてたりもするのかな。そんなこともないのかな。
ねえ、だからそういうことも想像してしまいますけども、
うん
うん、どうすかね。
なんか言いたいことありますか、指針。
指針ね、監督に。
あ、監督2本目ですね。
あ、そうなんだ。
うん、インターベンション。
うーん、なんかね、監督の家に遊びに行きたいかな。家に遊びに行って、
ほう、
ザックバラに人生を語りたい。
あ、
なんかこう、だから私もなんか見てて、あ、なんか家族っていうものをどう考えたらいいんだろうってことをずっと考えてて、
うん、
でなんかそういうことでもうすでに何か枠を自分で作ろうとしてるなって思ったんですよね。家族ってこうだろう、だから自分は無理だとか、だから自分はこうしたいとか、なんかもっともっと違う形、
うん、
を想像していけたらいいのにと思うんだけど、なかなかこう自分の中でもどうせこうだろうみたいなものに縛られてしまうようなとこがあって、だから監督になんかこう、うん、家族とか人生とか、うん、パートナーとか、あとは人との関係性とか、なんかそういうことについていろいろコーヒーでも飲みながら喋りたいなと思いました。
うん
うん、
でもそれはあるよね、うん、でも、うんうん、そうね、私もめちゃくちゃ保守的な部分あるから、
うんうんうん、あー、うんうんうん
うん、
ね、だからそのなんて言うんだろう、自分の保守的な部分とかっていうものがすごい、なんて言うんですかね、如実に現れる部分というか、その家族って、
うん、
なんて言うんだろう、うまく言えないけど、
そうだよ、なんか一番なんか、うん、そういう部分が出ると思うな、うん、
ね、
なんか根源的なところが、
うん、やっぱその音楽とかは自由にできるじゃないですか、
うん、
でなんか活動の仕方もいくらでも自分でやれるじゃないですか。だけどその家族とかってなると急に決まった形があるかのような感じがしてしまうというか、
うんうん、
でそこにポンって乗れるのか、まあ、違和感を抱くのか、どうしても乗れないのかとか、
うん、
うん、っていうね、なんか そこがすごく、まあ、この映画でもそうでしたけど、まあ、アビーみたいな向き合い方をする人がいれば、ハーパーみたいな向き合い方がする人がいてみたいなっていうのが現れますよね。
うん、
うん、
そうですね。監督自身はどういう、
うん、うん、そうそうそう、
家庭だったのかとか、うん、
ね、どういうふうに人生を、うん、自分の人生をどう作ってるのかとかね、
うんうん
うん、
そういう話をしたいと、
うん、うん、したいなって、
はい、
うん、まずは LINE 教えてみたいな
そうですね、
うん、
はい、でもやっぱね、家族の話は、うん、いいよね、面白いっていうか、
うん、
やっぱ、
うんうんうん、
自分みんなそれぞれ自分の家族しか知らないから、
そうね、確かにね、
うん、
それも、うん、そうですね、
その家族しか分からないことを覗き見る感じが、なんかやっぱ好きだなと、
うん
うんうん、思いますね、
うんうんうんうん、そこにだからすごい三田村さんのフェティッシュなところにもすごい刺さってきたって感じですよね、
う
ん、この映画、ね、
そうですね、うんうんうん、あの意外にも、
うん、分かる分かる、
うん、あの、うん、ちょっとタイトルからは想像がつかない部分ではあったけど、
うんうん、ね、私もだからその3姉妹の生き方をそれぞれ 通して見てすごい刺さるとこがあったんで、
うん、
うん、あこういう映画だったんだみたいなね、うん、
そうそうそう、
うん、
はい
はい、
よかったです、
うん、
教えてもらってよかったですね、
無事よかった、うん、
うん
うん、だからなんだっけ、ツイッターですごいぐちゃぐちゃに泣きましたってね、はい、書いてくださってた気がするんですけど、そう
そう、リクエストもらった時にね、
うんうんうん、なんか私もすごい泣いてしまいましたね、
あ
なんかそのなんだろう、主人公の二人とは立場違うけれども、
うん、
うん、なんかすごいいい映画だなと思いました。
今夜朝まで映画もいいよね、二人の話。女二人映画の話。
まあ、クリスマス映画ということでちょっと
ね、
あの春を目前にクリスマスに気持ちを戻してくれる、うん、映画でしたね。
なんかだから、
うんうん、どうぞ。
いや、そのやっぱ西洋文化の中にいる人たちの、
うん、
クリスマスだとか家族だとかってものの重さっていうのはまたちょっとやっぱ日本人と違うと思うんですけど、
うんうん、
なんかやっぱ家族で過ごすものクリスマスはっていうのがなんかすごい超絶個人主義の国なのにそういうことを言う、そういう文化があるっていうのはすごく不思議だし、
うん、
逆に日本の方がそういう意味ではもっとバラバラだなと思うし、
うん
うん、でもどうなんだろう、それは私が東京生まれだからそう思うのかもわかんないけれども、
どうなんだろうね、まあ、日本だったらお盆とか正月とか、それこそあの私が大好きな是枝監督の歩いても歩いてもっていう映画は、
はいはいはいはい、確かに
この映画の
ですね、
この映画の日本版っていうか、
本当そうですね、
お盆版ですよ、
うん、
それぞれ
確かにな
んか秘密を抱えた息子が実家に戻って、
うん
ね、なんとか作ろうとするんだけど、
う
ん、
そうですね、
みたいな、映画だから、
そうですよね、だからあれは奥さんが連れ子がいてみたいなね、そういう話でしたもんね、
そうそうそう、でも無職ってことも親に言ってなくてみたいな、うん、
なるほどね、
うん、
本当そうですね、
そうそうそう、
構図としては同じですね、
そうですね、
うん、うんうん、そうだからそのクリスマス映画っていう、
うん、
そのベタなところに、
うん、
こういう同性愛の人たちの話っていうテーマを持ってくるっていう、なんかだけどハッピーエンドで、
うん、
ロマンティックコメディでっていう、なんかその新しさがすごい、
そうですね、
うん、新鮮だなと思いましたけども、
うんうんうん
うん、同性愛の人たちの話ですよって感じでもないし、
うん、
でもそこにちゃんと配慮もしてるしっていう、
うん
うん、しっかりした映画だなと思いました、
はい、
うん、
面白かったです、
面白かったです、
はい
はい、
教えていただいてありがとうございました、
うん、またこんな感じでね、ちょっとリクエストあったら気まぐれにお答えしていくんで、
はい、
うん、ここからまたね三田村さんがお休み期間に入るので、うん、なんか私としてもネタ切れになる可能性もあるので、どんどん、
うんうんうん、
うん、リクエストとかもらえたら、うん、うん、嬉しいです、
はい、
お願い
します、
はい、
それでは次回の作品ですね、
はい
はい、次回3月3日配信分の作品はリン・マニュエル・ミランダ監督チックチックブーン、はい、
うん、
これもね、
これアカデミー賞がね、
はいはいはい、
ノミネートされてるのもあるし、去年ディア・エヴァン・ハンセンとかの話をしてた時に、
はい、
あのミュージカル映画結構ここから盛り上がるねみたいな話で、
うん、
この映画のことを見てたんで、
お
う、 うん、あ、これこんなミュージカル映画がこの先やるんだって思ってちょっと楽しみにしてたんですよね。
うんうんうん、
うん、
なんかアカデミー賞にもいくつかノミネートされてましたよね。
うんうんうん、ね、
ちょっとタイトルもなんか変わってるし、うん、面白い、私も気になってました、うん、はい、これはNetflixで見れます。
はい、
はい、多分一部、なんでだろう、ん、
もうとっくのとに公開してたのかな、知らない間に上映してたのかな、
あ、なんだろう、
見逃してたんだな、
一部多分劇場でやってるところもあると思うんですけど、うん、
はいはい、でもあれですからね、コロナ、ここ最近コロナすごかったから早めにみたいな感じなのかな、
かな、
ね、なんかコロナで2週間引きこもってたんで、世の中の動きに若干こう遅れを取ったって感じがしてるんですけど、
何ですか、私、うん、大丈夫ですよ、私に比べたら全然
そうって思った今、うん、そういうことなんだな、この感じなんですね、三田村さんね、
半年ぐらい、
うん、ちょっとね、
はい、
まあ、でもアカデミー賞もちょっと注目なんでね、
うん、
うん、
乗っかっておきましょう、う
ん、いきましょう、
はい、ということで Netflix でも見れますので、はい、ぜひ見ていただいて感想を送ってください。
はい、
この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので、住所と本名も忘れずにお願いします。メールアドレスは二人の話 @gmail.com です。
この番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。 YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。 Twitter、Instagram アカウントフォローお願いします。また感想やご意見はハッシュタグ二人の話をつけてぜひどしどしつぶやいてください。そしてこの本編と合わせて映画のネタバレを含むさらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っています。こちらは女二人映画裏の話のノートにて音声配信中で、1つ100円で購入していただくと聞くことができます、うん、ノーカットネタバレ終わりの野放しなトークをぜひ聞いてみてください。
はい、裏の話ね、はい、よろしくお願いします、
うん、お願いします。
じゃあお知らせありますか。
はい、ですね、4月10日に、デビュー10周年記念ライブをやろうと思ってまして、
うん、
それのチケットが今週26日から発売になるのでぜひ買ってください。その前にも3月20日には企画ライブをやります。
はい、
とにかくライブをたくさんぶち込んでますので、ぜひ、
はい、
遊びに来てください。はい。
はい。
お願いします。
はい。私、三田村千春は CD グッズ、オフィシャル通販ストアで売ってますので、はいはい、ネットで買えますので、ぜひ、
うん、
引き続きね、曲は、何ですか、曲はいつでも聴けますので、
うん、
はい、私はライブちょっとね、休んでますけど、聴、
うん、
いていただきたいなと思います。うん、
そろそろ暖かくなりますからね、 T シャツも買っていただいて、
そうですよ、うん、真央ちゃんがモデルをしてくれた、
はい、着せてもらったので
T シャツも、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
おい、来週も木曜夜8時に配信です、ぜひ聞いてください。ここまでのお相手は三田村千春と
宇宙真央でした。
さよなら。